ございます。どうぞ。
今年の初めの頃からですかね、ある一つの思いが出てきたんです。あ、私物事って最後までやれてない、やりきれないんだっていう、なんかこう昔からこう抱えていた問題なんですけども、それが出てきたと同時に全てにも恐怖が出てきまして、うわー、ものすごい心がもうバランス崩しちゃって、あ、これはいろいろ、まあ私のなんていうんですか、過去性もありますし、生い立ちがそうなんですけど、超未熟児でもらったんですよね。で、母親にこうお乳をもらわなくちゃいけない時期に、なんかこう母親とおばあちゃんとの関係も悪くて、こうおばあちゃんの方がちょっとね、それ終わりまして、あともう一つは子供も、私やっぱりそういう風に育ってますので、子供をその、私共稼ぎやってお乳をあげられなかったし、あとは世話しなかったっていうのは、あとは自分のようにならせたくないっていう思いがあったんですかね。すごく幼児虐待しちゃったんですね。自分のようにやりたくない、もうこれやりなさい、あれやん、ただ自分の要求だけを通してしまって、そしたら子供がもう自分の感情を出せなくなっちゃったんだけど、それを目指つけ自分をこう痛めつけちゃって、今の時期こういう感情を持っちゃいけない、自分をもっともっと前に出さなくちゃいけない時、喜んでなくちゃいけないのに喜べなくなっちゃった。そしたらこれはカルマ的なものもいっぱいあるし、それによってこう自分のエネルギーを取り合ってるんだなって思ったのですよ。気がなくなった時に、でこのまま転生していってもやっぱり同じことを繰り返すんだってことも、こういろいろ精神世界学びすぎちゃって、どんどん解決したいと思ってやってきたんですが、あまりの情報を入れすぎちゃって、逆に今度はまた恐怖いっぱい抱えちゃったんです。そしたらもう強度の鬱から、ここのバランスを飛んで続けています。どうしていいか分からなくなって
大丈夫ですよ、そんな。
毎日起きると潜在意識がわーっとこういろんなこと聞かされるんですね。あ、これもダメだ、実はうちの方逆に自分が信じられないってことは紙ではないって否定してるってことなんですよね。まあ、そういうことがどんどん毎日こう知らされてくると、もう怖さの極地っていうか、恐怖の中にはまり込んでしまった、
ね、本当の自分はね、本当の自分はね、神様と一体、ね、無限に無限に輝いてるんだよね。これはもう絶対否定しようがないね。本当の自分は無限に無限に輝いて幸せそのものね。その自分をね、本当に自覚する意味で一回自分を泥んこにするの。ね、で、泥んこにした自分と本当の自分と比較すると、ね、本当の自分がまた際立って素晴らしく見えていくからね、だから最初から輝いた自分だけだとね、その価値が見出せないね。だから光の世界だけに生きてる人はね、光になれたら当たり前なのね。だから一回闇へ降りてこない、だからね、一回闇へ降りてね、その闇の存在をしっかりと認識すると、今度ね、もう一回光の世界に戻った時に光の世界の素晴らしさがもうね、際立ってわかるでしょ、ね、だから一回その思いのね、泥にまみれてくるの。、ね、いろんなマイナスの言葉ね、マイナスの思いを出してね、その泥んこの中一回はまり込むというのね、ある意味ではそれはもう泥んこ遊びね、子供のね。ね、一回ドロンカ遊びをしてね、それでそこから抜けてるのね。 もう簡単に抜けてるの。
気持ちがどんどん下がれてしまって。
うん、逃げ出すんだけどね、もうドロンク遊びはある意味ではね、絶対しとかないと損するのよね。誰でも同じのよね。で、それのドロンク遊びに飽きてくるの必ずね。その時に神様がね、さっと手を差し伸べて、きれいに洗い清めてね、借り換えた自分に戻してくれるようになっているのね。ただドロンク遊び楽しんでる時はね、途中では止めてくれないね。もう大丈夫ね、もう飽きが来たでしょ。もう十分楽しんで遊んできたというところよね。
子供がどうしてもその自分が開けない、結局私はもう気がついた時には子供はもう怒りした女の子なんですけど、出せなくなってて、顔が本当にこう不幸っていう感じの顔をしてたんですよね。あ、もうそれを見るのが辛くて、自分はもう別なことをやってたっていうか、そしてその間ももう子供たちはこう心をどんどん閉じていって、
でも大丈夫、そんなね、ちょっとね、泥をかぶってるだけね。だからこのね、泥をかぶった姿を見るとマイナスに見えるだけね。あとはその泥をきれいに、ね、洗い流してもらうだけでいいのね。まあ、泥っていうのはそのね、思いよね。いろんなマイナスに見る思いね。こう思いさえ消してもらったらね、あとはスカッとしてね、きれいな自分ね、きれいなみんなが見えてくるね。それはもう簡単なのね。
こう何かこう、なんていうの、自分がその何かやろうとすると、ぐわっとマイナスに気を引っ張られちゃうんですね。できないっていう気持ちが先に出ちゃって、行動をこう止めちゃうんですよね。
だからそれも心配ない。神様の方がね、手を差し伸べてね、きれいにしてくれるんだからね。まあ、神様引っ張ってるところ ね、神様の引き戻してくれてるところね。あとは神様の怒りのシャワーを浴びてね、きれいになるだけだから大丈夫、何の心配もないもう。あとはね、ありがとうございますってね、心にだんだん湧き出るようになるから、それは神様の助けに入ってるしね、証拠みたいなもんよね。あと自然にありがとうございますがね、続いてね、思いが消されてね、輝いた自分に気づいていくからね。でも誰でも一回思いのね、ね、ドロンク遊びしてこないとダメだよね。で、輝いた自分を一旦ね、離れてもう一回戻らないとね、本当の幸せはね、味わえないよね。まあドロンク遊びもね、まあ例えとして言うんですけどね、また思いの霧が立ち込めたっていうふうに見てもいいしね。だから霧が立ち込めたら見えなくなるね、本当に怒りもね、本当に存在するもん見えなくなるんですけどね。でもほんの一時的なもんよね。永遠の自分から見たらね、必ずね、神様なる太陽が輝いて霧が晴れてしまうね。そうするともうスッとね、霧が消えたらあとね、全てがね、はっきり見え出すのね。そしたらみんな素晴らしいね、輝いたね、調和した姿を撮ってるって気づくのね。どこにも悪いもなかったね。ね、だからそんな心配ないよね。すぐ良くなってくる。
ずっと言ってても、なんて言うんですか、変にマイナスの気なんでしょうか。でも、対局から自分を見てるようなところがあって、それでも引っ張られちゃうんですよね、こ
っちに。それはいいのいいの。神さんの方からもう手を差し伸べてるからね。あとはもう神様任せね、どんどん良くなるね。どんだけ逆らってもね、神様の力には勝てないから。神様はね、もう最初からね、マイナスをいっぱい積み重ねてね、マイナスに落ち込むのをもう予定の行動して見てるのね。だからどれだけ無限のね、マイナスを積み重ねてもね、神様の前に立ったらもう一瞬に消えるのもよね。なんでもないね。 どんだけ深い闇ね、ブラックホールの闇でもね、神様の光がね、そこに差し込んだらもうね、瞬間に闇はないのね、光輝く世界になるから。ただ自分はその闇が深いと思うのね。でも神様にとっては闇はないのね。神様がそこへ出てきたらもう闇が消えてないのね。だから今神様がもうね、助けに入ったのね、闇は消えるだけ、ね、ただその時期を神様が選んでるのね。一旦は闇の体験をしないといけないっていうね。ある程度済ませばね、あともうすぐ光の世界に戻してくれるね。それでありがとうございますっていうね、そういうね言葉も勉強しね、こういうところでこさえてもらってね、もうその時期が来たっていうのをね確認させてもらってるね。あとは神様の働きをね感じるだけよね。もうね大丈夫大丈夫
よろしいですか。
はい、
あの先ほどの小林正観さんの本を今まで出したやつほとんど読ませていただいたんですが、その中で2万5千回ぐらい行ったら涙がものすごいとんでもなく出てきて、5万回ぐらい備えた時にとんでもないことが起こるというふうなことを読ませていただきまして、私自身も試してみたんですけども、その中で5回言うんですか、不平不満悪口愚痴文句、これを言うとまたその今までカウントがゼロになるようなことをしまして、で私もこう先ほどのお話じゃないんですけど、何かにものすごい引っ張られてるような感じがしまして、で何とかそれから脱出したいということでありがとうございます唱えたんですけども、下田また丸口かなと言うてしもったということで、なかなかそれを徹底して言わないようにすることができないんですね。ですからその土日なのか休みの時にもう人に会わなくしまして、一人だけで言うたら悪口も文句も出ないだろうということでやってみたんですけど、何も起こらないんです本当にありがとうございますという言葉は素晴らしいとは思えるんですけども、何かこう自分にこう神様がついてくださってるとか、そういう感じをまだ受け入れたことがないんですけども、どういうことからそれを感じたらよろしいんでしょうか。
ねえ、もういろんなところが感じ取れるようになってきますよね。
慣れるでしょ。
はい、慣れますね。
その確信が得れたら、これからももう自信を持って、まあ、ありがとうございますですから、自信も何もないんでしょうけども、絶対に神様に守っていただいているという、そういう真実があれば、自分で何か自覚できれば、もっともっと自信を持ってやれるんですけども、何かこう、自信が持ちたいことに今必死になってるんですけど、なかなか気づかせていただけないんですけども、
本当は気づいてるんですよ、大きい気づきに、ね、もう出会ってるんですけどね。ただ表面だけを見るのとね、奥から見るのといろんな見方があるんですよね。だからこのね、ありがとうございますずっとね回想を唱えてるでしょ。もうこれ唱えさせていただくということはものすごい大奇跡だね。普通はね、そのマイナスもいっぱいだと一回も唱えられないね、唱えたくても唱えられないね、だからね、100回唱える1000回唱えるとはね、ものすごい大奇跡ね。これはもう大きいね、神様の力が自分の中に入ってね、そういう言葉が出てくるのね。だからもう光をいっぱい受けてる状態ね、もうそれね、でその神様の働きが表面から働く時と奥から働く両方あるのね。奥から働いてる時はね、奥のねマイナスの思いどんどん消し切ってくるの奥からね。ちょうどね、霧を晴らす場合でもね、神様に近い方からどんどん消してくるね。また表面で消そう思ったらその人の周りから消すんだけど、奥から消してもらう方が早く消えるね。
奥から消すってのはやっぱり自内式に取れた状
態だと思うんですよね。潜在意識の奥から奥からね、 消してくるね。ただその表面にはね、強い怒りが奥から入ってくると浮かび出てくるわね、押し出されてくるわね、思いの方は消されたら困るから逃げてくるわね、表面ね、表面浮かび出てまたね、また思いが出てくるなという感じよね。でも心全体から見た時はね、思いがどんどん消されて絶対量減ってくるね。でそのありがとうございますを唱えてることはもう順番唱えてるんじゃないよね。清めの神様がずっと中に入って唱え続けてくれてるの、ね、ものすごい助けをずっと受け続けてる状態よね。だから自分の力でありがとうございますは唱えること絶対できないよね。光の自分に戻らん限りね、思いの自分である限り無理だよね。ところがそれできてるいうことはね、すごい助けを受け続けてるよ、ね、だからその本当だったらね、大きい無限のマイナスを持ってたらね、1何百とか10億円像を体験してて当たり前よね。上一つもなしに大難が小難か無難ですよね。無難に住んでるっていうね。だから涙出るどころじゃない、そんなもっと大きいね、大奇跡を起こし続けてもらって助け続けてもらっているよ ね。だからいつも大難を、ね、無難に済ませてもらってるよね。小難だったらちょっと気づくかもしれない ね。無難だったらちょっと気づきにくいよね。それでてプラスの無限のね、プラスがいっぱい目の前にあるね、太陽もあるし空気もあるし水もあるしってね、素晴らしいね、人がいっぱい周りにいてるっていうね、必要なもんはね、毎日豊かに与えてもらってっていうね、体も健康そのものってのね、目も見えるね、耳も聞こえるってね、心臓も肺臓も動いてるってね、不思議なことばっかりじゃないね。だから涙出るのはもう大したことないんだよ、ね、それね、涙出ないととかね、涙出ていいとかね、そんな小さいもんじゃないよね。それ以上のものすごく大きい助けね、奇跡を起こしてもらってるよね。ね、だからありがとうございますの効果はものすごかったよ、ね、何も起こらなかったということでね、ものすごいことは起こり続けてね、大きすぎて気づかなかった
もうありがとうございますを唱えてること自体
が
神様と、
そうなのね、神様を助けはずっと中に入ってる状態よね。ただね、唱える練習の意味でね、励ましの意味でね、何回唱えないとってね、マイナスことは使わないように、これも大事な練習には違いないよね。ただ神様の方からね、働き始めた時はね、ここから消す時はかなと思いを浮かびてるから、かなり出てくるね、それもね、出てきたら喜べばいいよね。ここからお気を消してもらってね、もう氷山の一角ぐらいちょっと浮かび出てるだけよね、うん、それもずっと消えていくからね、だからたくさん消してあげたよっていうね、この確認をね、取ってくれてるって思えばいいよね。この何倍倍、何万倍かね、何億倍消してくれてるんだというね、それも一つの喜びの材料になるね。だからすごい助けを受けてるよありがとうございます。
それキャノプラスっていうんですかね。キャノプラスと実のプラス
ありますよね、両方ね。
今のはいわゆるキャノプラス、
マイナスを消し続けてもらったりのね、はい、今日の方の大きいプラスを消し続けたことよね。
あの、すると、あの、なんかありがとうございますを唱えるときに約束事とか守り事とかそんなのはあるんでしょうか。もう自由にもう頭に浮かんだら、あの、食事をしていようが、あの、何をしていようが、車乗っていようが、ありがとうございますを心で唱えていればよろしいんでしょうか。
いいのいいの、それでね、神さんのはいつもね、自由自在に働き続けるでしょ、ね、だから神様が自由自在に守り続けている姿がね、うん、ありがとうございますなんて出てきてるのね。だからそれを確認するような言葉でね、受けてるっていうだけのね、ありがとうございますよね。だからもう自由自在でいつどこ出てもいいね。はい、無言の行が大好きなんだ修行はできて、できすぎて
る今の ありがとうございますということで、こう自分らを含めてここに今ビルスだとか世間をこうあの包み込んでいただいていることは分かるんですけども、いろんな人間がこうして寄り集まって、その中でこの社会生活を営んでいく上の まあ、あの患者のような問題の場合に、それで聞かせてんだからいいんだいいんだっていうことだけではつまさに何かのこの問題があるような気がして、そのことをどのようにあの仕上げたらいいかっていうのはまたちょっとこう違ったそのありがとうございますっていう意味と違った意味のことで解決しなきゃならない問題もあるような、全部ありがとうございますって解決できる問題ではないと思うんです。その辺どのものです
か。ね、全部ありがとうございます解決してしまうんですね。神様はね、もう絶対人のうちを縛らないね。なぜかというと神様と一体の人間っていうね、これはもうね、神様そのものね、神様がもともと自由自在の本体で ね自由自在のね、何をするんでもね、で人も同じそのね、神様特質を与えてもらっているので、本当の自由自在ね、神様は絶対人の自由を縛ってこないね。で神様はね、自分の全てを人に与え尽くしてくるね。だからその一瞬一瞬それを受け直している本体に自分は神様そのもののね。ただその神様と人との違いはね、神様を与える側ね、人は受けてね、神様になる側だよね。だから与える側と受ける側と全然本当は違うよね。与える側がね、奥にまだ無限に無限にいっぱい持ってるんですよ、ね、でも人の場合はね、神様を全て受けたっていうね、受けて無限に無限に輝いたって言っても、受けた時だけ輝いてるんでしょ、ね、でも受けなくなったら何もないよね。だから謙虚にずっと受け直すのよね、本体の本当の自分はね。でもその無限に輝いた本当の自分がね、神様からね、だからね、楽しいテレビ番組与えてもらうね、これ無限の無限のチャンネルのテレビ番組ね、与えてもらうね。ただその中にはもう全てを尽くした番組だからね、いいのも悪いも全部ね、取り揃えてやるね。だからその人がどういう言葉でね、ね、表現してもね、それにね、ぴったり合うね、番組は全部揃ってるね。だからない番組一つもないね、うん、で最初はみんなね、最高番組からは見てこないね。最高番組は自分に近いからね、後回しになるね。もっとね、自分から遠い離れたとこをね、見たいね、興味があるのね。一番ね、遠い知らないとこを先に探検してみたいね。だからそのマイナスの方へね、どんどん降りてね、低い番組を見るのね。これはもう一番自然な姿やね。神さんの方もね、それを狙ってるのよね。狙ってね、まず低い番組を体験してきてからね、後で最高番組をね、いい番組見てほしいっていうね、その願いがあるのね。だから人間もそれに応えて適当にね、他の人と同じ番組見てないけどね、適当に自分がね、ちょんちょんちょんとね、低い番組を体験してくるね。ただ低い番組っていうのはやっぱりね、すごいね、心を向けてのめり込んでいくとね、しっかりとマイナスを捉えていくんでしょ。ね、だからマイナスに見えるのはなぜかというとね、高い自分だとね、低いの全部マイナスなんよ ね本体の自分から見たらね、最高番組以外は全部マイナスに見えてくるね。それマイナス捉えていいのね、最初はね。ああ、マイナスばっかしいっていうふうになっていって、ね、下行ってまだマイナスがあるっていうね。ね。そのマイナスを認めるっていうのがね、大きい勉強だっていうね。で、そのマイナスをしっかり捉えてね、今度ね、プラスの向き変わっていくのね。だから低い段階から上へ戻っていくのね。だから低い段階と比較したら上は全部プラス見えてくるね、今度はね。ね。上行くほどプラスも多くなってね、それでその最高番組に戻った時にね、最初にね、最高番組を目の前にしたのとね、全然違う感覚になるね。マイナスを知ってる自分がね、最高番組を見るのとね、マイナスを知らない自分が見るのと全然違うのね。やはりマイナスを見てきてよかったなって思える、その時にね、うん、なんて最高番組はね、無限に無限に素晴らしいんだろうっていうふうにね、価値あるものとして見出せるよね。その後はもうね、無限の無限の幸せがずっと永遠に続くのね。
今現時点っていうのは今ゼロの視点なんですか。
だからね、このね、現実はね、プラスもマイナスもあるからね。だから今ゼロに近いところね。
なんていうか、その悩んでるそのこと自体が今、なんか先生のお話聞いてると、まあ、現状値のゼロゼロゼロ。だからもっとこう、いろんな災いとか災難とかもっとひどいものを見てきたら今のことが良くなって見えるから、それをこの見ると、なんだかんだ良くなっていく。
そうですね、
はい、はい、
だからゼロを、ね、起点にしてね、両方にみんないてるよね。
今でさえ、ね、苦しんでおいてるのに、もっとこうなんかマイナスを見てくれと、
うん、だからその
形のものを見る。
そうよね、だから人によったらね、もう過去にずっとマイナスの行ってね、マイナスを体験して登っていく過程の人もあるよね。それまだこれからマイナス降りていく人もあるよね、まだね。いろんな人が
本当のは、その上に登っていける人っていうのは、親子との関係がきちっと、やっぱ親に愛されたとか、そういうものがないとなかなかできないんですよね。
いや、それはない、そんなことない。
なんですか。すごくこう自分が悩んで、親子との関係が非常にこう複雑で、あ、親と同じこと、要は親はよく言ったんですね、子供の言うことなんて聞いたことないかなって、こういうことを言ってたんですね。でそれっていうのは、子供は認められてこそ初めて力が出せるんですよね。でそういうことも否定されてきたっていうのは、
それも本当にあって、それも別に関係ない、心配ないことですよね。本当の親は神様ですね。ね、守護神さんであり守護霊さんね。だから肉体の親は仮の親ね。守護霊さんの方が子供を育てるのね。親はそのちょっとお手伝いするかどうかだよね。だから親がなかったも子供は育つのよね。守護霊さんが育てるからね。だから守護霊さんが必要な勉強を与えながらずっと育て上げてるよね。特にそのね、マイナスへ落ちて ね本体にまた戻るときはね、守護霊さんのね、守護神さんの助けなかったらそれは絶対浮かんのよね。だから落ちるのも見守ってるしね、登るときももう一つ見守ってね、ちゃんとね、導いて守ってね、ちゃんとしてくれるよね。だからその肉体の親子関係をね、自分が親だったりまたね、子供だったり、いろんな役割のね、変化があるよね。お互いにそういういろんな演技をしながらね、両方がそのね、勉強し合って助け合ってっていうね、そういう姿を取るだけで、ね、でも本当の親は神様の方やね。神様は永遠の親やね。だから神様の愛をね、本体にはしっかり捉えてるからね。だからその神様の愛をね、ちょっと感じられなくなった時は必ず寂しくなって神様を求めるようになるのね。だから神様の愛から遠ざかった時は必ずね、神様って呼ぶのね。これありがとうございます、出てくるようになる、ね、その時に神様はね、もう身近にいてるのよ ね子供の方は気づかないだけ ね人の方が気づかないだけで、神様はいつも身近にいて守ってるのね。ただそれをね、いろんな形で気づかせてくださるね。だからもう神様のすることに間違いないしね、本当にね、神様を感じさせるために必要だったね、どんな方法を取っても気づかせてくれるから、ね、ただね、最初はね、みんな神様の愛を必要としなかったね。自分勝手にドローン数したいわけよ ね、うん、お母さんはちょっと邪魔やからあっちで行っててって、ね、そんな感じでドローン数してきたらね、その間はね、神様は旗で見守ってくれてるのね。守ってないんじゃないよね、ちゃんと見守ってるからね。
だから自分は今まで生きてきた悪の価値基準の中でしか生きてないから、そういう悩みが出てるわけだから、もっといろんなところでこう出てね、いろんな人のやっぱ意見を聞いたり語り合ったり、そして今自分よりももっとこう、あなたが何か恵まれてるから、そういう悩みができるんだって、実際に孤児だっていっぱいいるわけだからね。それは戦う相手もいないような人もいっぱいいるし、そういういろんなところを人といろいろと語り合って、いかに自分が今恵まれたところにいくかということをもっとありがとうということを結びつけてね、感謝していくような気持ちになった方が さらっとこういけるような気がしますけどね、うん、あと、もうあの人に負けていけない、この人に負けていけない、まあ自分しか見てないもんね。
長いんでしょうね、うん、ですね、
うん、あのすごく私らが見ると恵まれた感覚ね。
本当はどうなんよ、ね、地獄落ちたらどう、ね、みんなね自分殺しに来るよ、ね、誰一人味方ないもんね、回ってくれるなんてことないもんね、ね、即全員が殺しにかかってくるわね。で殺されて殺されてまた蘇ってまた殺されるってね、その連続がね永遠に続くねんでしょ。無限地獄なんてどうやね、もう死ぬと間もないぐらいね、殺され続けて死に続けてるよね、だからそういうので比較したらね、この世のどんなね七の八苦の苦しみって言ってもね、もう億分の一ぐらいのね軽さよね。
ここに来れたっていうことはこれから大丈夫なんです。マイナスのことが聞くとその中に入っちゃうっていうのがとても多いんですよ。もうマイナスだからあとは上しかないと思えば
ね、だからもう自分が一番ね下ねマイナス落ちたと思ったらね、あとは上しかないよ ね、 ね、もしまだねマイナスがあるって言うたらまだ上の方に立ってるよね自分が ね、 ね、だからこの世でいろんな姿ね学ばしてもらうのも大事だよね。もう世界中のねいろんなマイナスの姿プラスの姿をねいっぱい学ばせてもらってね、それを自分のね、その体験として受け入れないとね。だから最初からね、どうでしょう、親がすぐ死んで親もないっていう状態とね、どうでしょう、厳しい親があるのとどっちが違うんですか。厳しい親ある方がはるかに幸せよ。ね。ただポッと生まれてね、あと親もなし、兄弟もなしってね、味方が何もないっていう状態の子もいっぱいいてるよね、世界にね。場合によったらね、狼に育てられてるんでねえ、そうでしょ、ゴリラに育てたりするでしょ、ねえ、だから人の親が周りにいてる、また人が周りにいてる言うだけでもね、どんだけ幸せかわからんわね。だからいろんな姿と比較してみてね、ね、こういう立場だったかどうかっていういろんな学びをね、やっぱりしていった方がいいですよね。だから研究になる勉強でもあるしね、またね、幸せをプラス発見する勉強でもあるよね。
今日の親子のお話っていうか、私もあのとにかく生まれてずっと仲良くできたことがないんです。娘と両親をとても嫌うんですね、父親の方も特に。それでもう娘は30になりましたけど、いまだにもうとにかく父親の姿を見たらそれバイキンを見るようにもう足音でスッと上がっていく、食事しててもパタッといてスッと逃げる、そんな状態が続いております。ありがとうございますって、こういうふうに私もしてるんですが、どうしてなんでしょうか
ねえ。私はね、そのまあ、自分が今親の立場に立つでしょ、ね、で子供がいろんなマイナスの姿を見ててくれるという場合ね、はい、この時自分がもしね子供だった時にね、親に対してどういう姿を取ったかっていうのも大事なの ね、 ね、やっぱり同じような傾向のことをしてきてるはずなのね。
ひどくなってます。
そうでしょ、
私がしたより
ね、
今、うん、娘が
そうね、
わかります。ですからごめんね、ありがとうございますとは言ってるんです。
でそのもう一つ根本はね、本当の親は神様やね、神様に対して自分がどういう姿を取ってるかっていう ね、 ね、だから神様困らせていないかっていうのを反省しないとね。だから自分の生き方が本当に神様のね喜んでくださる生き方を取ってるかどうかやね。神様心を痛めてるかもしれないでしょ、神様が一番喜んでくださるというのはね、無限の無限のプラスへ心を向けてね、もう最高に幸せいっぱいに生きていてほしいっていうね、それを外したらね神様を悲しませてるね。だからまだマイナスの言葉遣いね、マイナスの思い出して低い番組をねこう掴んでる状態は神様をね 悲しませてるよね。マイナスの姿いっぱい見せてることになるよね。ね、だから根本はもう神様をね、どれだけ喜ばしてるか悲しませるかの問題だよね。ね、それに気づかない場合にね、現実の親子関係でそういう姿を見せるの。ね、まだ気づかんかったらいてね、もっと身近なとこへこう持ってくるわけでしょ、勉強材料ね。だから過去世での親子関係のね、こう勉強もあるしね、現実の親子関係の勉強もあるしっていうね、これ全部ね、その人を幸せにしたいばっかしのね、神様のね、愛念によるこの導きなんね、全部勉強材料して残していくからね。だから要は自分が早く幸せをつかまないといけないよ。
私の、ね、父親が大嫌いでした。同じですよ。ね、よくわかりましたよ。
ね、だからそれどうしたら解決できるかでしょ。解決を一つなの。ね、ありがとうございますってね。神様を受け入れたらね、そのマイナス全部消してくれるから。あとはもう全部消えていくよ、前だとね、はい、で神様を受け入れることはね、神様を喜ばせることでしょ、ね、幸せになることでね、そしたらもうあとの枝葉の問題全部ねさっと消えてしまうの。ね、だからやっぱりね、最後の仕上げをするためにね、いろんな課題、大きい課題与えてもらってるよね。ね、表面だけ変えても意味ないよね。ね、神様との関係がね、本当の意味で修復されないとね、神様とピタッと一つにならないとあかんのでしょ、最後の仕上げっていうのはね。だからその最後の仕上げにはね、来てるんよね。ね、だからありがとうございますって神様と一体化していくんよね。それで卒業よね。だからいろんな枝葉のこのね、厳しい問題がね、よかったんでしょ、最後の仕上げね、早く進めてもらったよね。最短コースは読んでやる。
ずっと無限に続く人生ですからね。
ねえ、ねえ、早い方がいいじゃない、幸せ掴むのはね。ねえ。普通平平凡凡でね、来たらあまりいろんなこと勉強しないですよね。それだけで満足してしまって一生も無駄に過ごすでしょ。ね、だから波乱万丈ぐらいがいいでしょ、この一生をね、本当の意味でね、大事な時間なんですね、これを生かしきれるでしょ、ね、いろんな勉強できて気づきが増えてね、神さんの元に戻れたらね、これ以上のね、幸せないですもんね。ただ自分が波乱万丈人生を送らんでいいんで、前の周りの人のね、波乱万丈の人生を勉強したらいいのよ。私の代わりにありがとうございます。
でも周りのその波乱万丈を見るのも辛いですね。
うん、でも幸せじゃない。素晴らしい体験をね、身代わりしてくださるでしょ。ねえ、本当に神様のもとにね、早く戻れるようにね、そういうね、勉強材料与えてくれるって言ってね、普通はただではしてくれへんのよ。俺に何億円かただあげたけど。貴重な体験なんだ
よ。そういうのを下田さんが助けていただく。
そうです、うんね、うん、まあ本体にもね、大神様からですけどね、うん、全てね、必要な助けがね、下田さん、下田さん通してくるのね。
下田さんってのは自分に何らかの関係のある人なんです。
そうね、本体の自分から見たら、将来さん、主人さんでね、本体自分の中にある人だったよね。
でも一応なんか区別して、
うん、中から働く力と、外からね、すけ立ちで現れる力、両方あるのよね。だからもう常に、中からも外から守り守ってくれてるよね。本体の自分が、この肉体自分をね、しっかりと守ってるから。何の心配ないよ。
神様がね、あの卒業証書をくださる卒業式のようなもみたいなのあるんですか。
もうね、段階があるんですけどね、小学校も卒業式ありますよね。中学校でね、段階をってね、順番にね、
生きてる間にそれは随時大
切ありますよね。だからもうね、その卒業式っていうのは喜びの日って言っていいでしょうね。 ね、気づきが多くなって喜べる、大きく喜べるときは卒業式って思えばいいよね。それはもうどんどん出てきますよ、これから。
楽しみでした。
毎日卒業式かもしれないしね。この無限の無限のチャンネル全部学校かもしれないしね。ね、うん、チャンネル一つずつ上がるごとにね、卒業式を積まれて上がってるよね、入学してるよね。だから一足飛びにパッと飛ぶ人もあるだろうし。ね、小学校から大学へ一足飛び入るかもしれない。ね。
はい。卒業もあれば落第もあるんです
よ。おお、落第ね。これの落第はないですよね。ね。もう下へ降りるときはね、今度お手伝いね、はい、ね、後輩を指導しに行くとまた先生になってね、うん、指導しに行くっていうね。
先生、顔は笑っておられますけど、目がすごく怖いんですけど。
怖い。
なんか神様いうのはなんかやっぱそういう怖い部分にいるんですか、全部見通すというふうな力があるんです
ね、本当は優しいんですけどね。優しいんですけど。あの目もね、あの怖く見える時とね、優しく見える時、両方ありますよね。両方必要なんですけどね。なんか怖く見える時はね、不動明王さんみたいなね、厳しいね、姿を取るのね。それはやっぱり大きいマイナスをね、一生懸命消してくださる時はね、だから優しい時はね、うん、本当の自分に気づいて、ね、優しさだけを受けられる自分になった時にね、観音様みたいな優しい目でね、ずっと現れるよね。両方あっていいですね。ね、今厳しい見えます？おじさんもうね、そのマイナスを大きく引き受けて消してもらってる時にね、ちょっと今優しいでしょ。
この会が始まる前に音が出るんですか、何の音ですか。
まあ、バックミュージックね。あの、柏手と口笛ですね。柏手と、ポンポンと柏手と口笛。
口笛
と口笛ですね、あれね。
それはどういう意味があるんですか。
どちらもあの、ね、光が流れてるんですね。神様の光流れるんです。柏手のプラスとマイナス合わすと光がポンと音ばじいてるんね。柏手の強い光でね、口紅の柔らかい光が流れますね。
なんかこう、一見音じゃなくて、なんかこう、筆でもあったり。
そうね、だからリズミカルにね、ずっとね、光の流れが。
あれはどうして、なんかやっぱテープに入ってるんでしょ。
テープに入ってるね。だから自然な響きっていうのを光がね、よく流れてますよね。大自然のいろんなね、あの、例えばね、
例えばあのテープを30分流すときっていうのは、30分間それを録画したものか
って、そう、あるんです、あるんです。
5分間のものをリピートされてるわ
けです。いや、あれもずっとあるんです。1時間20分のね、ずっと続いてるんです。
1時間20分、そういうあの音を口で言うと、パンパンで走るというの、演出をしたものを
あるんです、うん、あるんです、それを、うん、流してるんですね、はい、
静かなところでないとね、あれの時には、ね、うん、他の音が入る、
そうですね、はい、ちょっと他の音も入ってますけどね、ちょっとだけ入ってますね。
なんかこう聖女物語のような
ね、本当にそうね。何もないとね、ちょっと退屈でしょ。ああいうのバックにあるとちょっとね。
でもあれはありがとうございます。
いやいや、別にそうなんでもないですけど、もっといいのあったら紹介してください。
なんかこう、あの人間の心は。そういう世界に持ってきそうなような、こ
う、ね、そうですね、はい、
ポンポン気はしたんですよ。
ね、どんどん高め上げてくれるような、ね、感じの勇気ですよね。ありがとうございます。
先ほどね、神様と一体になるっていうところなんですけど、神様があることは分かってる、信じてるで思いたいというのがまず最初にあるじゃないですか。もう無神論者とはこれは違うぞっていうアイデンティティを持つために、でその時にどこまで深くその一体っていうか、その一体ならしてもらうこと自体おこがましいことだなっていうのも一つこっちにはあって、でもそれも含めて一緒になれるぐらいの実体験をしたいっていう、先ほどの方がおっしゃったような形なんですけど、それはどんどんどんどんこう深めていく努力をすることが生かしさせてもらってる存在の意味かなっていうふうに思うんですけど、ただもうあまりにも表面しかで泳いでるだけで全然したい、いけてないっていうすごいジレンマがあるんですけど、それはもうありがとうございますだけで。
そうです。最初はね、みんな思いを出し続けたんだよね。思いっていうのは一つのものを掴んでしまうんだよね。で掴むとそれにね、とらわれて視野が狭くどんどんなっていくでしょ、ね、だから思いがどんどん出たら出ただけ思いの霧が立ち込めて、まだ小さいものを掴んでしまうんでね、ますますね、小さく狭く入っていくのよね。だそれはもう神様がどんどん遠ざかっているのよね。でも思いを捨ててね、今度は感謝に切り替えてくるのね、時期が来るとね。でその感謝に切り替えたら思いの霧がどんどん晴れていって、ね、でその神様のね姿がどんどん、ね、見えてくる、気づいてくるね。ただ神様の全体像を知るまでにはね、やっぱ順番にね登っていかないといけないね。だから神様の部分的なものがどんどん見え出して輝いて見えてくるね。それがどんどん大きく広がって全体像になって、ね、でその神様が全てっていうね、神様のおかげ何もないっていうところまで入っていくよね。でその無限に変えた中に自分がね、その中心に置かれて、ね、神様と自分しかもう存在しないんだっていう感覚に入っていくよね。それでもう自分が消えるのね、神様が全てってなってね、本当に神様一体化するのね。でも感謝がねずっと続くとそうなってしまうの、勝手にね。あとはもう神様と一体化する、その実感がね深まるばっかしになるのね。だからもう思いのね世界からもう感謝の世界に入っているのね。あとはもう一直線ね、神様と一体化っていうのがどんどん深まっていくんです。焦らんでいいですね、別にね。一回神様の中に入ったらもうね、今度は抜けられないですよ。しばらくは、ね、思いの切りも楽しんで。
でもそこまで到達してないというのは感謝が足りない
ってことね。いやいや、これからもね、感謝がどんどんね湧き出るようになるんですね。だから霧の晴れるのをね見ながらね、霧とのねさよならを言いながらっていうね。
自分の人に言うのは簡単で、ね、自分の心の中の思いを変えるというのは非常に難しくて、時間もかかるし、辛いのもかかるし、そう簡単に言ったんです
けど、ね、ただ神様のね、その太陽が輝き出したら霧晴れますよ、知ってん ね。だからもう霧の晴れる時期ですから ね。太陽はもう昇っていますからね、まあとはずっと晴れますよね。
昨日パチンコして負けてもらえばすぐに晴れるけど、いろんな意味の何ていうか失ったものの大きさを考えるとちょっと時間がかかるような気がしますけどね。でもなおかつ自分の気持ちを変えていかんと、他のものはどうもしてくれないんだから自分で変えてみるしかないっていうか、自分では分からないけどもやっぱり辛いものがあります
よね。そうだね。なんかその霧の暗い目に入り込んだらね、周りが見えなくなると時間長く感じるんですね。ものすごい時間かかってて感じますよね。でもちょっと霧が晴れて見え出したらね、もう時間がものすごく短くなるのね。あ、こんなに早くよくしてもらってっていうね、その感覚がどんどん変化しますよね。
時期っていうのは今私たち個人もそうですけど、 地球レベルとかそういうレベルのこともおっしゃって、
そうです、全部時期が来たらね、ね、感謝に切り替わってきますね。神さんの絵どんどん向いていくんですね。それも神さんの方が全部よくね見通して知ってるんで、ね、一人一人に合わせてね的確な助けを与えてくるのね。だからもうここへ来たらもうね、もう諦めるのはダメですね。感謝するしかなくなるね。もう絶対思いを出して生きられなくなる。ね。諦めていただきます。
人が亡くなった時がプロセスっていうキーをちょっと教えていただけたらと思ってきたんですが、どういうふうにこう、例えばこちら向こう亡くなった時に自分がまず死んだってことをまず認識するとかね、あとやっぱりこうそこで思いがあまりない方は例えばすっと行くとか、やっぱりそういうことは私は聞いてるんですが、そのところのところが分かれば
ね、だからその勉強の場が変わるっていうぐらいでね、だから教室は変化するぐらい見たらいいんですよね。
移動教室になる。
はい、そうですね。はい、
あの心の迷いがない、なければ逆にもそれもそれすらも喜びというか、
うん、ね、だからその必要な勉強の場へ移っていくだけよね。
うん、みんな魂としては皆さんそれぞれ納得されて行かれてらっしゃる、
うん、そうよね。だからよく降りていくって言ってもね、その勉強の種類が変わるだけよね。ね、いろんな種類の勉強をしてね、それでどんどん自分の幸せを大きくしていくんでね。
でもほとんどの方っていうのはこちら執着ってこの帰りたいっていう気持ちはあんま持たれないということですかね。前の教室に戻りたいっていう。
ね、まあ執着してね、この世のね中へ戻りたいっていうのはこの世に近いところへ移りますね。もうそれも勉強の場が変わるんで、このようじゃなしにね、このように近いところへ、ね、行くんですよね。だからその人にふさわしいね、一番、ね、ふさわしい勉強の場へ移していただくね、からそれが一番いいようになっていくんですね。うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。